唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。慈しみ深い神よ、あなたは悔い改めを述べ、救いの道を備えるため預言者たちを使わされました。その警告を心に留め、罪を捨てる恵みを私たちに与え、贖い主イエス・キリストの来臨を喜びをもって迎えることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ、対抗節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人を主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主の御降誕を祝うために私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために、天を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、世の終わりに再び来られる主を揺るがない希望として、誘惑の多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第46編、泉のほとりの中面の左側をご覧ください。詩編第46編。神は私の酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。 神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものにも勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、意図高き方よ、あなたに感謝し、あなたの皆を褒め歌うことは私たちに良いです。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることも。主よ、あなたの御業は何と大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。あなたの御手の技を喜び歌います。 魂を生き返らせ、人を潤してくださるからです。まことにあなたは真実を携えてくるものを蔑まれません。真実な霊の人を探しておられ、そのものの礼拝を喜ばれる神です。今日もあなたの皆を喜び、愛する者たちにあなたのご栄光を表してくださいますように。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、皆を表し、あなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。アドベントの時を過ごしています。御子イエス・キリストをお与えくださったあなたの愛を感謝いたします。世界があらゆることに揺れ動かされる中、私たちは家畜小屋の小さな幼子、我が主にあるへりくだりとあなたへの従順を心深く刻みます。そこにある信仰と平安を見させられました。世は依然として本当に価値あるもの、あなたの目に尊いものにではなく、それぞれが欲するものを求めて生きています。私たちの心は天の眼差しで、キリストにある永遠で変わらない尊いものに目を向けて生きることができますように。幼子としてお生まれくださった主イエスに目を向けます。いつでも心の向きを小さなもの、幼子に学ぶ謙遜さを身につけて歩むことができますようにお助けください。主イエスに従う歩みがどれほど素晴らしいものであるか、平安と喜びを世に示すものとして私たちの教会を用いてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第18章12節から27節です。新約聖書の204ページです。ヨハネによる福音書第18章12節。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイエファの宗徒だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイエファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。 大祭司の知り合いであるもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。門番の女中はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる会堂や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言った。と言って、イエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイヤファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペテロは打ち消して、違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。
この福音書の13章で弟子たちの足を洗われることから始まった主イエスのとの晩餐、それに伴う主イエスの弟子たちへの最後の対話と彼らのための主イエスの天の父への願いが語られてきました。もうこれ以上お語りになることはありません。晩餐の途中、抜け出て民の指導者たちのところへ行った裏切りのユダが、一体の兵士たちと下役たちと共に剣と棒を持って主イエスを捕らえようとしに来たからです。弟子のペテロがそのうちマルコスという下役の人に打ってかかり、彼の耳を切り落としました。主はペテロに、剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかとお語りになりました。それが弟子たちへの最後の言葉でした。剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと。この最後に残された言葉こそ主イエスの福音を集約するかのように強烈に弟子たる者たちの心を捉えるものではないでしょうか。そして今日の箇所はその最後の言葉からすぐ後の様子を伝えることから始めています。そこで一隊の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一体の兵士とある言葉は実際軍の規模を表す単位と思われる言葉です。どれほどの人数なのかは定かではありませんが、千人隊長がそれに伴ったことを思いますと、暗い夜の中千人はないにしろ一体と言えるほどの相当な数の兵士たちが来ていたのだと思います。さらにマタイの福音書では主が十二軍団より多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですかと、十二軍団と話されたことからも主イエスを捕らえるために相当の数の兵士が来たからと思わされるのです。想像するだけでゾッとします。私たちは主イエスを弟子たちは主イエスを見捨てて逃げてしまいました。圧倒されるほどの数、対抗できる人数ではなかったと思います。そこでユダヤ人の下役たちは我が主を捕縛しました。捕縛された事実、十字架は抽象的なものではないことを改めて私たちに知らせてくれているのではないでしょうか。アンナスのところへ連行されました。大祭司カイアファの舅とあります。アンナスは現大祭司であるカイアファの前の大祭司であったと言われています。大祭司はイスラエルの中で一人、なお任期はなく終身職です。アンナスの大祭司職はローマの総督によって失脚させられたとも言われていますが、ユダヤ人社会においては依然として人々の間では大祭司と呼ばれ、力の行使もできる立場だったとも伝えられています。以前せよ主イエスはこのアンナスのところへ連行されました。一方、今日の聖書箇所は主イエスがアンナスのところへ連行されたことを伝えつつ、弟子のペテロの動きをも並行して記しています。ペテロともう一人の弟子が連行された大祭司の家にまでついていったのでした。もう一人の弟子、この福音書を書いたヨハネであるとの見解が主流です。このもう一人の弟子は大祭司の知り合いだったので大祭司の屋敷の中庭まで入れたのですが、 そうではないペテロは門の外に立っていたようです。大祭司の屋敷の中庭は誰もが出入りできるところではありませんでした。そこには門番もいたのです。しかしこのもう一人の弟子は出入りが許可されるほどの大祭司との関係であったようで、それのみならず門の外にいたペテロまで 中庭へ入れさせたのです。ところがペテロを中に入れさせた門番の女中、ペテロに気づいて、あなたもあの人の弟子の一人ではありませんかと話しかけました。ペテロは違うと答えたのです。考えてみますと、ペテロたちは大祭司の中庭にあの方の弟子なので入れさせてくださいと言って入ったわけではありません。すなわち入る時点ですでにあのイエスとは無関係、知らないという振る舞いです。ペテロのみならずもう一人の弟子も、ただ状況として主イエスがどうなるのかを見届けるためにはそこにいなければならない、そのための振る舞いであるゆえに、彼らの行動が主を否認するものとの自覚はないのです。女中にあの人の弟子ではないかと問いかけられ、違うと言ったことに対しても、最初は主イエスを否認したという自覚はそれほどありませんでした。自覚があったならそこにはいられず、その時点で彼は心を痛め外へ出て行って泣いていたことでしょう。ペテロはその場に居続けました。大祭司らのしもべや下役たちと一緒に火に当たっていたのです。そこでもう一人の弟子と一緒に主イエスが受けられる仕打ちをすべて見ていたのです。大祭司アンナスは主イエスに弟子のことやその推しについて尋問しました。主は、私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っているとお答えになりました。何も訴えられたことのない中、尋問が始まったのです。ことの始まりは正式な告訴によるものではなく、陰謀によって始まったものです。主が民に語られた教えに何か間違いがあったなら、当然それを聞いた人たちからの証言を得なければならない。少なくとも証言を得て、そして訴えるべきです。大祭司アンナスに当たり前のことを問いかけ語られたことでした。何もない中、尋問が始まり、その過程の中、問題探しをし口実を得ようとする。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その時突然一人の下役が我が主を平手で打ちました。大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと語りかけられた主の言葉に、大祭司が答えることはなく、下役は返事の仕方を問題視しました。アンナスは下役が平手で打つようなことをしてもそれを差し止めようともしないのです。正しい訴えに答えず違うことを問題にする。主は、何か悪いことを私が言ったのならその悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのならなぜ私を打つのかと話されました。それにもまっすぐに応答するようなことはなく、アンナスは主イエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとへ送りました。 聖なる大祭司は人のために自分の命を捨て、自分を無にして人を生かすものです。それによってこの世にはない真の力を示し、その力ある生き方を民に教える立場です。しかし大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかという下役の言葉、自分を支持し擁護することであるなら人を平手で打つ暴力をも容認する大祭司アンナス、もはや聖書が教える大祭司とは甚だ遠く、大祭司職自体世の腐敗した権力にまみれた世の汚れに過ぎないものになった現実を見るのです。主イエスが平手で打たれるのをペテロともう一人の弟子も見たのでしょう。立って火に当たっていったペテロに再び人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないかというのです。ペテロはそれを打ち消してまたも違うと言いました。主イエスが平手で打たれている大祭司の屋敷でペテロはイエスという男を知らないと言っていたのです。今度は大祭司のしもべの一人でペテロに片方の耳を切り落とされた人、マルコスの身内の者が気づいて言いました。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないかと。ペテロは打ち消して言いました。知らないと。するとすぐ鶏が鳴きました。主イエスが鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言うと言われた通りのことがその時現実となったのです。大祭司による権力が力が一体の兵士たちを動かし、正式な告訴もない中イエスを捕らえ尋問し、なおその下役は平手で打つ、その地位力を擁護するものであるならそれを容認する、その世の力が今度は弟子のペテロを追い込み彼を屈服させたのでした。あの人を知らないと。主が捕らえられるとき剣を振り下役のマルコスの耳を切り落としたペテロに、彼らと対等な力があれば当然ながら決して知らないとは言わなかったでしょう。ペテロは数時間前晩餐の時に死ぬことがあってもあなたを知らないなどと絶対に言わないと断言しました。あれだけ強く自分の命を捨ててまで主についてきますと口にしつつなされたペテロの断言、世の権力、力の前では風前の灯火のごとく消えてしまったのです。人々はそのような屈辱や力に屈しないために、この世はますます力を帯びようとし、その力を願い求める世界になっているのではないでしょうか。対等な力、それを超える力を持ちたいと努めるのです。先ほど大祭司アンナスはローマによって失脚させられたと話しました。ローマに屈服させられた。そのようなこの世の力による屈辱を経験しながら、しかし今日の箇所に描かれているイスラエル、大祭司職は世の権力を象徴するかのようにその力の上に君臨し、キリストを屈服させようと従わせようとしていたのです。ペテロはそれに対抗できず、それに屈服させられたのです。イスラエルは世の力を愛し、それに使えるものではなく、そのような世の力を虚しいものにするはずでした。しかし、ローマを代表するこの世と何も変わらない、そのありさまを暴くかのように今日、大祭司の屋敷では暴力、縛られた状態で尋問を受けるキリストを私たちは見ています。 この方に力がないからではありません。人の罪を償うための捧げ物として神の前にご自身を差し出された主イエスがここにおられるのです。今日大祭司が尋問すると彼自身の不義が明らかにされるのみ、その不義を隠すかのように大祭司にそんな返事の仕方があるかと平手で打つ暴力、彼らの不義がむしろ罪のない傷のない子羊のキリストを際立たせているのではないでしょうか。本来大祭司自身自らが生贄のようになり自分自身を捧げ務めなければなりません。もうその意義を見出すことはできず、もはや廃止されなければならない事実を明確にするかのように、キリストはそこに傷のない捧げ物となられ、本来大祭司がなすべき犠牲を行っておられるのです。人に最もできないことは無力になることではないでしょうか。人を尋問する側、力を行使する側に立つことではなく、人の上に君臨すること、屈辱を受けないために力を求め高く偉くなること、そのようなこの世の力を愛し求める心を捨てることではないでしょうか。人にできないことは無力、人のために忍耐し恥辱を受けることではないでしょうか。主イエスは十二軍団の御使いをご自身の配下に置くこともおできになります。しかしこの方はご自身の力を世の権力者のように振るいません。むしろ人のためにご自身無になられ無力になる、恥辱を受けられるほどへりくだった方であるゆえに、神はこの方に十二軍団はおろか全ての権威と力を支配する権能を与えられたのでした。それにふさわしい方だからです。その方のご支配をだから私たちも喜び歓迎しているのです。十字架に至るまで従順になられたこの方、十字架の死は世の力を虚しいものとされました。十字架こそ世にはない力、世の力が及びもつかない真の力、その力によってかつて私たちも世の剣を帯びる生き方からあがない出されたものです。ペテロが鶏が鳴く、ペテロは鶏が鳴く声を聞いて外に出て行って、凄絶な痛みと悲しみの大泣きをしました。ペテロには自分の無力さを知らされる凄絶な出来事でした。無力といえども、この無力とは自分の力が砕かれる意味でのものです。人のために無力になられた主のそれとは違うのです。自分の意志、決心、力、なお変わるはずがないと思っていたキリストへの愛も、何一つ自分の中に定まった確かなものがない、その無力さを知らされたのでした。しかしその自分の力が砕かれなければ、主イエスに対する愛も人への愛も自分の力を土台とするもので、恵みを土台とした低きもの、真の力を帯びるものとはならないのです。21章でもう少し詳しく触れたいと思いますが、ペテロは三度も知らないという、そのような自分を知っておられながら、その日の夜、そのような自分の足を洗ってくださった主イエスに気づかされたのです。本当の力は剣を帯びることではなく、そのような自分のためにも足を洗い、そのような自分のためにも杯を飲まれ、すべてを忍耐されたこと、
恥辱を受けられたこと、それこそ真の力、この世にはない。ペテロの心を捉え、その心に刻まれ、ペテロを低き心にし、彼自身も人のために自らを惜しまない尊い力あるキリストの生き方へと導くものでした。アドベントを迎えました。赤子として生まれてくださったキリスト、ローマが力を振るう時代、ユダヤの地にも大祭司をはじめとする世の力が君臨し健在している世界に、また今も依然として世の力が騒がしい主張をしているこの世界に、何の力も持たず言葉も発せぬ幼子イエスが馬小屋でお生まれになったのです。会話桶に寝かせられているのです。世の力を知ることにおいては、この幼子のようになるようにと、このクリスマスにこの世界に響いているのではないでしょうか。メシアは世の力を帯びて来られませんでした。世の人々が最も避ける、見向きもしない、力のない貧しいところに力のない赤子として現れたのです。これこそ人にはない、人にはできないこと、しかしそこに人を人として生かす、人の魂を生き返らせる力があったことを心に刻み、クリスマスを迎えたいと思います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、あなたによって作られた人の尊さは、まことの力を示されたキリストにあることに気づかされました。世の力ではなく、魂を生き返らせるキリストの力が表され、私たちの進むべき道がはっきりと示されていることを感謝いたします。どうかそのために不要なものを取り除き、心をへりくだらせてください。一人一人魂の輝きを持って生きることができますようにお助けください。誠の人となられた主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
また皆さんと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの心です。
全ての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。じゃあ、いじめねさんから、はい、
品川区にお住まいのハリウ・レイカ様です。
よくおいでくださいました。
日本の地方のプロテスタントの学校でになられまして、このアドベントの時に教会を覚えられまして、また品川教会の方に足を運んでくださいました。
はい、よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後にはクリスマスの賛美を歌う賛美集会があります。どうぞホールにお集まりください。そして今日の武道の会はその賛美集会の後行われる予定です。そして今週の14日土曜日には附属幼稚園クリスマスが礼拝堂で行われる予定です。以上報告を終わります。
Thank you.
なた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストが来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。